米国大学の学士援助の還付金をノート PC、教材生活費に使ってもよいのか。米国大学の学士援助の還付金は、授業料などを賄ったに残った補助金奨学金ローンであり、資金源によって使用変税務上の基準が異なる。ノート PC や教材だけでなく、妥当な住居食費交通費も教育費の範囲に含まれる場合があるが、中途退学や履修単位数の変更時には、一部を返還しなければならないことがある。FAFSA は連邦学生援助の受給資格を審査するための申請書であり、学生に支給されるお金そのものではない。学士援助の還付金は返済不要の援助金だけを意味するものではなく、Pell Rent、奨学金、連邦ローンなどが混在している場合がある。ノート PC、教材、住居費、食費、通学費は妥当な教育関連費用となり得るが、大学の在学費用の算定と援助金ごとの条件を確認する必要がある。奨学金や補助金を住居費、食費、交通費などに使用すると、連邦所得税上、課税対象の奨学金となる場合があるが、ローンは一般に所得ではない。中途退学、授業への不参加、または履修単位数の減少が生じた場合、すでに受け取った還付金の一部を、大学や連邦政府に返還しなければならないことがある。米国の大学でいう学士援助の還付金、Financial Aid Relief は、税金の還付のようなボーナスではない。学校が学生口座に学士援助を適用した後、授業料や必須手数料など認められた学校請求額を差し引いて残った残高である。この残高には、返済不要の援助金だけでなく、卒業後に返済しなければならないローンも含まれることがある。したがって、使用できるかどうかを判断する際は、品目名だけを見るのではなく、還付金の原資、その支出と教育との関係、学校が算定した在学費用、履修状況、税法上の費用区分を合わせて確認しなければならない。FAFSA Pell Grant、学士ローン還付金の違い用語、一般的な返済用意 FAFSIS 連邦主大学の学生支援資格審査に使用する申請書、お金ではないため返済対象ではない。Pell Grant、経済的必要性があり、資格要件を満たす学部生などを対象とする連邦補助金、一般的には返済不要だが、退学履修変更などにより返還義務が生じることがある。奨学金、学校補助金、学校、州政府、財団などが定め条件に従って支給する援助金、条件を満たせば通常は返済不要だが、それぞれの規約が優先される連邦学士ローン、Direct Subsidized Loan、Direct and Subsidized Loan、PWS Loan などの借入金、現金と該当する利息を返済しなければならない学士援助の還付金。学校請求額を学士援助で賄った後、学生または保護者に支給される残高を構成する援助金の性質によって異なる。FAFSA 申請を提出したからといって、自動的に還付金が発生するわけではない。学校が算定した在学費用、Cost of Attendance、学生の支援資格、履修単位数、その他の援助金、学校口座の実際の請求額により、援助の提示内容と残高は異なる。勤労奨学金である Federal Work Study も FAFSA の結果に関連することがあるが、一般的には学期初めに一括で還付されるお金ではなく、実際の勤務に対する賃金として支給される。還付金が発生し支給される仕組み、一般的な処理順序は次の通りである。学校が補助金、奨学金及びローンを学生口座に入金する。授業料と必須手数料に先に充当する。学校と契約した寮費、食費など、認められた期間請求額があれば合わせて充当できる。適用された学士援助が認められた請求額を上回ると、Title IB クレディットバランスが発生する。学校は連邦規則に基づく期限内に、小切手や口座申告などで残高を支給する。連邦Title IB の残高は、原則として残高が発生した日、または授業開始日を基準に定められる14日以内に支給される。ただし、実際の支給日は学校の日程、援助金の種類、履修確認、書類不備の有無によって異なることがある。Parent PUU's Loan から発生した残高は、原則として保護者である各種に支給され、保護者が学校に承認した場合は、学生に支給されることがある。学生は自分の口座に入金されたからといって、必ずしも自分名義の補助金だと断定してはならない。ノートパソコン、タブレット教材に使用する際の基準、連邦学士ローンは、 その学校で教育を受けるために認められた教育費に使用しなければならない。学校の在学費用には通常、授業料、手数料だけでなく、教材、資料、用品、機器、交通費、食費、住居費及び合理的な個人費用の項目が含まれることがある。ノートパソコンとタブレット。ノートパソコンは、授業への参加、課題作成、オンライン講義、専攻分野のソフトウェアの実行など、教育上合理的に必要な機器であれば、教育関連費用として説明しやすい。タブレットも電子教材の閲覧や授業のノート作成など、実際の学業目的があれば同じ原則を適用できる。ただし次の事項を確認するのが安全である。学校の公式な在学費用に、書籍用品機器の予算がどの程度反映されているか、その機器が専攻や授業に必要、または合理的であるか、すでに十分な機器があるにもかかわらず、高額な追加機器を購入するものではないか。奨学金の提供者が電子機器の購入を別途制限していないか。税務上、非課税の奨学金支出として認められるために、その機器が履修登録または授業で要求されているか。連邦支援規則上、教育費とみなせるという事実と、連邦所得税上の非課税適格教育費に該当するという判断は同一ではない。例えば授業に役立つノートパソコンであっても、学校や家庭で要求されていなければ、奨学金の課税判断では結果が異なることがある。教材と授業用資材、必須教材、実習用具、美術材料、実験機、専攻分野のソフトウェア、オンライン課題のアクセスコードなどは、代表的な教育関連費用である。中古教材や外部販売店で購入した場合も、学業との関連性を証明できるよう、シラバスと領収書を保管しておくことが望ましい。住居費、食費、交通費とその他の生活費、学校に通うために、合理的に発生する住居費、食費及び交通費は、在学費用の一部となることがある。したがって、学資ローンの残高を寮費、家賃、基本的な食費、公共交通費または通学車両の合理的な費用に使うことは、一般的に教育目的と関連付けられる。支出教育関連費用とみなされる可能性、注意点、授業料、必須手数料破壊、学校が学生口座から先に差し引くことが多い、必須教材、実習用資材高い、シラバスと領収書の保管を推奨、学業用ノート、パソコン、タブレット、合理的な必要性があれば可能。高額な支援、住居購入、奨学金の個別制限を確認、家賃料費、基本的な食費、在学費用に含まれることがある、奨学金で支出すると税務上課税されることがある、通学交通費、在学費用に含まれることがある、車両購入費の全額が自動的に認められるわけではない。医療育児費用学生の状況と学校の予算調整により反映可能学校のFinancial Aid Officeに証明書類と調整の可否を問い合わせる。旅行、娯楽投資既存のカード債務、教育目的と関連付けにくい。特にローンをこうした用途に使わないのが安全ここでいう生活費とは在学中に必要な合理的な基本費用を意味する。給託者、支援、株式暗号資産への投資、他人の費用、教育とは無関係な既存債務の返済まで認められるという意味ではない。学校が定めた平均住居費や交通費が実情と大きく異なる場合は、Financial Aid Office に在学費用の調整が可能か問い合わせることができる。特別な事情と書類が必要であり、調整が自動的に承認されるわけではない。補助金、奨学金とローンの違い、還付金を使う前に、学校の学生口座、または援助提示書で残高の内訳を確認しなければならない。Pell Grant と奨学金 Pell Guarantee と多くの奨学金は、資格と条件を維持すれば、一般的には返済不要である。しかし、次の状況では返還または援助額の調整が発生することがある。学期中にすべての授業を辞退した場合、履修登録したものの授業へ参加を開始しなかった場合、履修単位数が減り、支援資格または支給額が変更された場合、奨学金の成績、専攻、在学状況などの継続条件を満たさなかった場合、誤った情報または重複支援により過剰支給された場合、外部奨学金は用途を授業料と教材費のみに制限することがあるため、該当する奨学財団の規約を別途確認しなければならない。連邦学資ローンローンの残高は使用可能な現金のように見えるが、依然として借金である。使用しなかった金額は、学校の総理消費続きまたはローンサービス機関を通じて返す方が総費用を抑えられる。 ダイレイローンの支給額の全部または一部を支給日から100日以内に返還すると、一般的にその返還額に対する利息とローン手数料を負担しない価値で処理されることがある。返還方法と適用義は学校はローンサービス機関に確認しなければならない。税務処理で異なる基準、米国の連邦所得税上、奨学金や補助金が常に非課税となるわけではない。一般的に外取得家庭の学生が授業料、必須手数料、授業で要求される教材用品機器に使用した奨学金は一定の要件の下で非課税となることがある。一方、次の支出に充てられた奨学金は一般的に課税対象となることがある。寮費または家賃、通学費と旅費任意の機器、研究公務提供の対価である金額。ただし、法律で定められた例外がある場合がある。学資ローンは返済しなければならないお金であるため、一般的に受領時の課税所得ではない。ただし、ローンを何に使ったかにかかわらず、元金及び利息の返済義務は残る。税額控除を申請する際は、同じ適格教育費を非課税奨学金と教育税額控除に重複して使用することはできない。Pell Grant をどの費用に充てるかは税務合の結果に影響することがあるため、IRS Publication。旧中70と個人の実際の資料を合わせて検討しなければならない。中途退学や履修単位数変更時の返還リスク学期中に全ての授業を辞退すると、学校は Returner of Title IVI Funds の計算を行うことがある。学期は支給期間の 60% 点までは、通常、履修した期間の割合に応じて獲得した連邦学資援助を計算し、60% を超えると、その期間の連邦支援金を 100% に獲得したものとみなす原則が適用される。計算の結果、未獲得の援助金がある場合、学校と学生が定められた順序に従って金額を返還することがある。学校が先に連邦資金を返還し、その金額を学生口座の未払い金として請求する場合もある。すでに還付金を全額使っていても、義務がなくなるわけではない。一部の科目だけを取り消す場合にも、次の影響が生じることがある。ペルランチが実際の履修強度に合わせて再計算されることがある。ダイアレクトローンの最低ハーフタイム履修要件に影響することがある。今後予定されているローンの支給が取り消されることがある。学校または奨学金の最低単位数条件に違反することがある。満足すべき学業進捗基準に影響することがある。授業をやめる予定がある場合は、まず Registered Financial Aid Office で、正式な退学に返還額の計算、口座残高及び今後の支援資格を確認するのが安全である。還付金を使う前に確認するチェックリスト学生ポータルで、還付金が Pair Grant 奨学金、Direct Loan または PLUS Loan のうち何で構成されているか確認する。学校の在学費用表で、教材、機器、住居、食費、交通費、個人費用の予算を確認する。奨学金ごとの用途制限と在学成績条件を読む。ローンであれば必要な金額だけを残し、不要な部分の支出または返還を検討する。ノートパソコンや機器は、授業上の必要性と価格の合理性を説明できる製品を選ぶ。領収書、シラバス、賃貸借契約書、交通費資料及び銀行と取引名牌を保管する。履修単位数を減らしたり、退学したりする前に、Financial Aid Office に返還金庫額を問い合わせる。奨学金を生活費に使用した場合は、税務申告時に課税対象の奨学金に該当するか検討する。記録しておくと良い資料、学校の Financial Aid Aid Offer または Award Letter、学生口座のとノート帳と還付金支給、名野菜が公表した該当年度の在学費用、ローン支給通知書とローン種類別の金額、奨学金規約と用途制限、教材コンピューターソフトウェアの領収書、シラバスと専攻分野の機器要件、賃貸借契約書、寮費名コス及び通学費資料を返還または取り消したローンの確認書は、重要なのは還付金をひとまとまりのお金として見ないことである。返済不要の援助金、条件付き奨学金、返済すべきローンを区別し、教育目的税務財政維持基準をそれぞれ適用することで、予期しない税金や学校への債務を減らすことができる。